はい、では今日から著作権の時間を受け持ちます、ポトフと言います。はい、著作権についてですね、いろいろ学んでいきましょう。今日は、まあ初めの授業なので、先生の自己紹介をしようと思います。はい、私はですね、ポトフという名前で、15年以上ポッドキャストという音声配信をしてますね。はい、で15年前からですね、曲をポッドキャストの中で流したりしていました。まあそれでですね、実際に流せる曲を探して流してみるとですね、この著作権にすごく矛盾やですね、難しい部分があることも見えてきました。なので初回からですね、著作権については結構調べながら喋ったりしています。で昨今、まあいろんな人が音声配信も始めてね、人が増えてきました。はい、で著作権について聞かれることも増えてきました。まあなので話してもいいかなと思ったら、思ったよりね、聞きたいという声がね聞こえてきたので、こう授業を始めたいと思います。はい、ではこの著作権ね、まずウィキペディアでどう書かれてるかというと、著作権は作品を創作したものが有する権利であり、また作品がどう使われるか決めることができる権利であると。作者の思想や感情が表現された文芸、学術、美術、音楽などを著作物といい、創作したものを著作者という、知的財産権の一種であるとされてます。はい、まあ分かりにくいかもしれないですけども、まあ何か作者が思想や感情といった意図を持って作った作品ですね、これは文字であったり絵、イラスト、音楽、まあその他もろもろですよ。はい、いろんなところに著作権というのが関わってきます。で、誰かがですね、ホームページ等に発表した、無料で発表しているからといって自由に使えるわけじゃありません。発表した時点で著作権というのは執行されるということになっています。はい、でこの著作権なんだけどね、ちょっと分かりにくいところは、著作権と一言で言っても、著作権の財産的な権利、著作財産権と、著作者の作者と結びつける著作者人格権というのに分かれます。それとともに著作権の他に著作隣接権っていうのがあるんですね。音楽でいうと、もちろん著作権というのは作曲者、作詞者っていうところにね、かかってきますが、レコード会社あるいは演奏者とか放送事業者とか持ってる場合がある著作隣接権ってあるんですね。著作権と著作隣接権っていうのがあるんですよ。で例えばジャスラックに登録されている著作物、音楽の場合、著作者っていうのが登録されてるんですね。作詞者、作曲者で、著作隣接権っていうのは実は誰が持っているかはっきりわからないんですよ。レコード会社かもしれないし、事務所かもしれないし、で例えばね、アーティストでレコード会社が変わるとかいう場合があるでしょ。すると古い曲は前のレコード会社が持ってるからかけれないとかですね、使えないとかいう場合を聞いたことあるかもしれません。で例えば YouTube とかその他配信サイトでですね、よく CD とか配信音源を流しちゃいけないけど、自分で歌うんだったら OK だよっていう場合がありますよね。これなぜかというと、例えば YouTube とかがジャスラックに契約をして著作権についてはクリアにしてるんですよ。ただ著作隣接権っていうのがクリアできないので、レコードを作った時の著作隣接権、それはクリアできないので流せないけども、著作者についてはお金を払うから、その曲の作詞作曲の曲については使えるよと。だから演奏なら OK ですよっていうことなんですね。はい、で一番の日本の問題点は、ジャスラックなどで著作権は取りまとめているけども、著作隣接権を取りまとめているところが、分かりにくいというところですね。テレビとかラジオとかの放送事業者については包括して契約しているっていうことがあるので流せてるんですけども、いわゆるネット配信はその部分が立ち入れない。実際に誰が持っているか、このね、著作隣接権もどこか一人が持っている場合もあるし、複数に分かれていることもあります。でインディーズの場合は、まあ アーティストがもちろん著作権もありつつ著作隣接権も持っているという場合も多いんですけども、メジャーアーティストになるともう誰が持っているか分かんないと、許可を取るにも誰に連絡すれば分からないという状況が一番の問題かなというふうに思ってます。でもう一つ著作権の難しい部分っていうのが、著作権はいわゆる申告罪と呼ばれるものなんですね。この申告罪っていうのは何かというと、著作権違反というのは著作者が訴えなければ罪にならないっていうものなんですよ。どういうことかというと、たとえその使い方まずくないっていうものでも、著作者が訴えなければ別に罪にならないっていうことなんですよね。まあただこれね、じゃあ見つからなきゃいいのかっていう話になってしまうということで、著作権を非申告化、つまり著作者が訴えなくても著作権に違反した行為をしたら即座に罪になるっていう風に変えようという動きもあります。ただこれもまた問題がありまして、じゃあそもそもなぜ申告罪かというと、純粋にアーティストを応援するために著作物を利用するっていうことがありますよね。つまり著作権を利用するといえば利用するんですけども、それが著作者にとって不利益にならずかえって有益になる場合があるということなんですよ。そもそもなぜ著作権で著作者を守られているかというと、例えば誰かが作った楽曲をあたかも自分が作ったように発表するとか、それによって利益を上げる。音楽なんかも通常であれば作ったものに利益を渡すべきところを利益を渡さずに使ってしまうっていうところがですね、防ぐために著作権というものがあるんですけども、必ずしも不利益にならないというところで申告罪となっています。ただ申告罪というのは著作者が訴えるかどうかっていうのがわからないので、まあ著作権を侵害しない方法を取った方がいいですし、使うのであれば著作者にあらかじめ連絡をして許可をもらうっていうことをした方がもちろん問題は起こらないというところですね。はい。というところで、じゃあこれは著作権侵害かどうかっていうのは、やはり過去の判例とかも見なきゃいけない。つまり線引きがグレーなんですね。はっきりわかるものももちろんあります。けどグレーな部分も多いと。で、特にネットでの情報発信とかを増えてきたっていう世の中について、著作権の法律自体がついてきていない部分もあるというところでですね、難しくしているということです。ということで長くなりましたが、このようなちょっと難しい著作権の問題、今までの経験とか過去の実例なんかも含めて少し授業を進めていきたいと思います。はい、では本日はここで終わりです。ポトフでした。